方お座りください。感謝します。私のために十字架にかかり三日目の間に期待しながら御言葉に期待というふうに思います。先週はいくつか嬉しいことがありましたけれども、一つはですね、毎年私たちの教会では毎年というか1997年から、の2月5日からですね、400年前、1597年の2月5日に、日本26世人が殉教いたしました。でそれは日本の最初の殉教者ですけれども、それから400年経った1997年の2月5日に初めて原爆資料館で400年を記念して、私たちプロテスタントの教会ですけれども殉教記念盛会というのを行いました。それから神様の導きによって毎年2月5日の日に殉教盛会をするようになりました。で2月5日が日曜日になったことが何回かあって、1回か2回あったんですね。その時だけは日曜日集まれないので、みんな各地で礼拝をしてから来ますから2月6日になったんですね。で今年、今度の年はですね、ちょうど2月6日になるんですけれども、今回はちょっと導きがあったので西沢公園でと思ったんですね。2007年と2008年の2回、浦上天主堂でやったわけですね。でその時の神父の方は平野真生とおっしゃるんですけども、すごく私たちに心を開いてくださって、天使と向かしてくださって、巡業生活もしましたし、それからコンサートもさせてくださいましたし、神道会館を使って正解とかもよくさせてくださいました。俺はですね、それが理由だったのかどうかありませんが、そのちょっといろんな情報があって、移動になりまして、新しい神父の方が来られたんですけど、とてもいい方です。いい方ですけれども、正直クリスチャンセンターにはかなり冷たくてですね、御声神父を送ると断ってきたりですね、あるシスターの方が、山田ゴスペルクラブに入りたいって言ったらですね、行っちゃいけないって言われたりとかいうことで、ちょっとその今の神父の方は、神父の方は、いい方なんですけども、私たちに対してだと、ちょっと垣根がある方なんですね。で、そういう状況だったんですね。ところが今回西沢公園でやるにあたって、カトリック教会の方にも挨拶に行くということで26世人記念館に行きました。以前 の館長さんは結城神父とおっしゃって、日本人じゃないんですよ、でも日本に帰化された方なんですね。26世人のことをすごく詳しく調べられた方 でその方が天に召されまして、そして今、ルカ・レンゾ神父とおっしゃるアルゼンチンの方ですね、日本に来て26年、日本語が本当に流暢です。いつも感動しますよね。東京におられて関西の方で教えて、また東京に行って、で長崎に来られて、長崎に13年って言ったかな、セガの数字ちょっと微妙にずれてましたけど、日本に来て26年確かですね。でお話をいろいろしてまいりました。で今度その講演で私たちがやりたいと思ってるって話をしたらですね、講演は私の感覚じゃなくて死だから、死に言ってください、こういうふうに言うと貸してもらいやすいですよとか言ってですね、全然その好意的にですね、ものすごく好意的に心を開かれていろいろお話をして、で、今度巡業ツアーっていつもやってるんですけども、記念館の中とかですね、ガイドしてくださるとおっしゃいましたし、僕礼拝堂もですね、カトリックの街道でやることはないかもしれませんけど、あっちでは、でもよかったら使ってくださいということで、非常にこういう心を開いてて、とってもいい交わりができましてですね、いろんなお話ができて、すごくよかったなと思います。イエズス会の神父なんですね。イエズス会っていうのはすごくいいところが開いてますね。秋元牧師が結婚式をされたのもイエズス会の援助修道会というところの江戸神父というイエズス会の神父だったんですけれども、浦辻神父もイエズス会なんですね。だから不思議ですけどイエズス会とは開いてるんですけども、すごく良かったんですね。そしてその後長崎市役所に来まして、正式に、今日は月曜日なんですけれども、水曜日の朝に正式に許可証がありましてですね、今度の2012年2月6日5日は日曜日なんで6日になりますが、6日の日は午後2時から西高の丘で巡業盛会を行います。やっぱあそこで巡業盛会をするっていうのは、人間的には寒いですよ、寒いですけど、やっぱりちょっと特別な意味を感じますね。浦上でやった時もちょっと歴史を感じましたけども、やはりあそこでやるってなんか寒いかもしれませんが、彼らはあそこで巡業したわけですからね、そこでやるってことは特別な意味を感じます。ただ寒いこともありまして、2時から始めて3時半には終わろうと、長くても1時間半と、カトリック教会が毎年やってて1時間ぐらい、それでも必ず倒れる人がいるので昼ご飯を作るということなので、こちらでも昼ご飯を作って一応、1時間長くても半ということで一応やります。夜はですね、ただ雨の場合のことがありますのと、雨が降らなかったとしても一応夜もですね、1時間半だと短いので、夜もやりましょうということで、長崎大学の文京町のすぐそこの長崎大学の入ってすぐ左にあります 中部講堂っていうんですかね、言ってますかね、中部講堂700人ぐらいあるんですけど、そこで6時半からやります。9時には本当は出なきゃいけないんですけど、一応許可をもらって9時まではやっていいと、9時からすぐ後片付けに入ってくれるということなので、まあ一応6時半ぐらいから9時までやる、まあ、どんな遅くでも9時には終わるということになりますけども、まあ、そういうことになりました。ぜひ皆さん今から2月6日は月曜日ですけれども、予定をですね取っておいて開けておいていただきたいというふうに思います。で、皆さんには申し訳ないですが、ご奉仕をお願いすることはいろいろあるかと思いますので、こちらが一応主催ということになりますからですね、九州の牧師会の方とおそらく特に長崎教会の方はいろいろお手伝いをしてあげなきゃいけないかもしれませんが、よろしくお願いしたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、去年もそうですけど、オンラインで、まあ、全世界に飛ばすと思いますので、その世界のものですね、まあ、ぜひ皆さんですね、お友達とか友人とかいたら伝えてほしいというふうに思います。同時通訳でですね、英語が何かになればかっこいいんですけどね、そこまでまだちょっとやるかどうかわからないですけども、そのうち本当に始まると思いますので、ぜひ、ね、期待していただきたいというふうに思います。それがありまして、すごく私は感動しております。2008年やって、2009年から閉ざされていて、9、10、11と、閉ざされましたけれども、まあ、その裏を見てしまったためになったんですけども、今回再び西高の方が開いたっていうのはですね、まあ、26世人の殉教の日にやりますので、ここはやっぱり一番ふさわしい場所だと思いますから、私の特別さに心があるだろうと。しかもそれが先週ヨーロッパチームが出てましたけども、そのヨーロッパチームが出てる時に開かれたっていうのは偶然だとは思えないものを感じます。何か本当に終末の時が来て神様の働きが大きく進む時なんだなということを思わされます。それともう一つ嬉しいことがあったんですね。それは荒尾で正解があったんですけれども、玉名の方が来られました。全く初めての73歳の、まあ、ご婦人ですね、ご高齢の方ですけども、どうしてかと言いますと、この方は海老野に住んでらっしゃる方がいて、その海老野の方が宮台教会の方に来られて、海老野の集会で救われました。でその救われた方のお姉さんが玉名に住んでいた方なんで、ご国際でね、でご主人が今ちょっと病気があってですね、それでその求めていたんですけども、そしたらその海老野の方がその玉名のそのお姉さんに連絡をして、で荒尾まで来られたんですね。初めてだったんですけど、はっきり疲れました。本当に喜んで帰られまして、今度また玉名の方で、今回荒尾だったんです、その人には玉名なんですけど、玉名の方でまた今週なくて来週かな、20日って言いましたけど、来週正解がありますので、玉名の正解には今度はご主人を連れて行きますということだったんですね。何の嬉しいかというと、海老野で救われた人がいて、その人が連絡をしてやってこられたんですね。聖霊のネットワークがついにこう動き始めたんですね。ね、神様がこう今全国に教会、全世界に教会を作り始めてますけれども、聖霊のネットワークが動き始めてるんですね。実はそこだけじゃないんですね。泉にも行ったんですけど、泉は3回目の集会ですけれども、今回ですね、曲がるべき場所で曲がらなかったんで、なんか行き過ぎてですね、また戻ってきて、で20分ぐらい時間をロスしてちょっと遅れたんです。ところがその泉には野見山姉妹のお姉さんがいらっしゃるんですけども、第1回目に来られてはっきり救われた方なんですが、まあ、先について待ってくださっていてですね、寒い中はですね待っててくださって、そして集会が始まったんですけど、本当に楽しみにしておられましてですね、なんか本当に喜んで帰っていかれました。いつも子供さんのことをお話しされたんですが、今回ご主人のこともお話しされてですね、まあ、いろいろお祈りすることもできまして、これはまあ野見山さんのお姉さんなんですね。でそういうなんていうかこう離れていても、こういろんなところに教会を目指されることによって、聖霊のネットワークによって人々が救われて教会に導かれ始めてきているというのを非常に感じます。で皆さんも、家族親族が遠方にいたり離れていれば、九州だけじゃなくても日本中世界中ですね、ぜひですね連絡を取り合ってほしいと思うんですね。あちこちで正解が持たれていて、もちろん連絡は毎週持たれていますので、連絡を取ってほしいと思うんですね。神様の中で聖霊のネットワークが動き始めてるなっていうのをすごく感じるんですね。でその義理で来てるって感じじゃないですよね。本当に求めてきていて、明確に救われていく。だから実際その1回じゃなくて繰り返し来て、しかもこっちが遅れたって待ってくれていてですね、そうなってきたら本当にもう求めてるなってことが分かりますね。そういうことが起こり始めています。だからちょっと今とは違う動きがあるなってことを感じますので、ぜひ皆さん主に期待してほしいと思います。そして昨日はコンサートがありましたけれども、横浜から最近引っ越してきた方が来られたんですね。最近横浜ついてるなと思いましたけれども、それとも一つはリピーターの方が来られまして、昨日はちょっといつもより少なかったんですが、そのリピーターの方がですねアンケートにですね、 続けてほしいと、とても楽しみにしているので、これからも続けてやってくださいって書いてあってすごく励まされましたけれども、とても祝福された業を持ちました。今週22日、先ほど司会者の方も言ってくださいましたが、メルカ月町で山田とゴスペルクラブ主催でですね、コンサートがあります。で、第1部と第2部があって、第1部は年明け物語のミュージカルっていうよりは、なんていうの、賛美劇ミュージカルってのは踊りながら歌うそうなので、歌をやるんですけども、ナレーターが話しながらこう芝居をやって、でこう歌うので、まあ、賛美劇、ゴスペル劇といったりしますね。寸劇ではありませんの で、お友達を連れて、ちょっと今年は去年に比べると切符の売れ行きが去年よりは少ないそうなので、まあ、前売り券がなかったらと思いますけれども、ぜひですね、当日たくさんお友達を連れてきてほしいと思います。東日本大震災 の個人の方に、児童養護施設の方に全部献金しますので、よろしくお願いします。それと24日イブの夜にここでやります。それは一部が、その年明け物語を教会でやるんですね。まあ、メルカ月町の方は照明が本格的なので、プロが全部やりますからすごくかっこいいと思うんですけど、まあ、こっちはですね、照明はこれだけなのでちょっとですけど、でもぜひね、教会でやります。それと2部はですね、こっちの2部はですね、河村舞子さんのですね、パイプオルガンがないので、パイプオルガン風のキーボードということでですね、いつもね3分とか短い時間しかやってもらってないので、今回は、まあ、15分から20分できれば30分ですけど、まあ、20分ぐらい前後ですね、このゆっくりこうやっていただこうと思っています。もうお任せしていますので、クラシックを好きな方を連れてきてください。短い時間ですね、クラシックの人だったら20分なんて短いでしょうけど、まあ、ね、すごく短いでしょうけども、ぜひですね、来ていただければと思います。でその後メッセージもしますので、ぜひですね、お友達を取って、イブですので、教会に来る方も多いと思いますので、ぜひ読んでいただければと思います。さて、聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日は、18章の1節からなんですけども、今年は神様は奇跡と言われました。そして私の信仰を通して神様は奇跡をなさいます。もちろん何度も言いますけど、喜びの声と賛美の声を上げるときに神様は奇跡をなされるわけですけれども、それは私の喜びの声と賛美の声というのは私の信仰の賛美ですので、信仰を通して上げる声、信仰を通しての賛美の声、私の信仰を通して神様が働かれて奇跡をなされるんですね。で、この8節のところにですね、1節からいきますけど、まず8節を下げていただきたいんですが、あなた方に言いますが、神が速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。この後、しかし人の子が来たとき、この彼は最後のことにしますが、果たして地上に信仰は見られるでしょうか。この信仰というのは、だっていうのが、英語ではだって語る言葉がついてるんですけども、その信仰は見られるだろうかっていうわけなんですね。それは、直接的に言えば、この週末の時、最後の時に、神様は正しく裁いてくださる、神様を報いてくださるんだってことを信じて待っている信仰ってことなんですけれども、まあ、この1節から7節までのことを踏まえた、その信仰があるかってことなんですね。で、この信仰があるときに神の技が起こっているわけですね。で、それを見たいんですね。で、施設から見ていきたいと思いますけれども、いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例えを話されたって書いてあります。で、いきなりいつでも祈るべきで失望してはなりませんよって書いてあるってことは、逆に言えば、失望してしまうことがあると、そしていつでも祈るべきなんだけど、もう祈っても仕方がないなって、こんなに祈ってるのに神様聞いてくれないやとか、あるいは、まあ、祈っても答えられるかなって思いたくなるような、失望してしまいたくなるようなこと、祈る気持ちが失われてしまうようなこと、祈る気持ちがもう外れてしまうようなことが起こりますよっていうことなんですね。で、もしそういう状況にいる方がいらっしゃったらですね、それは不信仰とか、あるいは信仰が弱いっていうことよりも、まあ、ある意味で人間として当然のことだと思う。すぐに答えられれば嬉しいですけども、すぐに答えられなかったら、やはり人はですね、いや祈っても私のように答えてもらえるんだろうかとかですね、あるいはこんなに祈ってるのに一体いつまで待つんだろうかとかですね、そういうふうな気持ちになるのは人間と感情としてはごく自然な当たり前のことであります。ただその感情に立ってもう失望してしまって、祈っても一緒だ、やめようって言ってやめてしまっちゃいけませんよって、そうじゃないんですよって、神様はちゃんと聞いてくださってるんですよって、そして神様は最善の答えを一番良い時にきちっと与えてくださるんですよっていうことをここで言われたわけなんですね。で、どうしてもすぐ答えられないと私たちはがっかりしてしまったりね、なんかもう 投げ出したくなってしまいそうなことがあるわけですね。さっき最近いつも最後に賛美してますけれども、今までは最後はすごい礼拝する曲だったんですけど、今年はですね、喜びの声を上げるので、それでいつもあの歌を歌ってるんですね。リジョースっていうんですね、喜びの声を。だから皆さん最後の時は喜びの声を上げてください。なんかなんとなく何て言うんでしょうね、なんとなくこうしんどいなっていう感じで、リジョースリジョースと歌わないように喜びの声を上げていただきたいと思いますけど、あの中の歌詞にですね、逃げ出したくなりそうな時にもっていう言葉ですね、苦しい時、悲しい時、逃げ出しそうにない、逃げ出したくなりそうな時にも神に向かって喜びを上げるっていう、で逃げ出したくなりそうな時にもっていう、あそこの言葉は個人的にはすごい好きなんですね。でもちろん苦しい時、悲しい時っていうのはよくあると思うんですけども、もう逃げ出したいっていう、もう逃げ出したいって思いたくなることっていうのはあると思うんです。教会から、家庭から、学校から、あるいは職場から、あるいは今置かれてるもう全てのことから、そう思うことって人はあると思うんですね。特にプレッシャーが強かったり、変な言い方、責任感が強い人ほど逆にそういうことが起こるかもしれません。どうでもいいやと思ってたらいいですけども、そう思ってるとね、逃げ出したくなるんですね。で、いろいろ世界もそうで、こんなになってもダメだったらもうダメいいやとか、あれもう私がいなってもどうせダメなんだとかって、こういう気持ちになってしまうことってあると思うんですね。で、そういう気持ちになること自体は繰り返しますよ。だから信仰はダメだってことじゃなくて、人としてある意味で当然の感情なんですね。そういう気持ちになるのは、普通のことだと思ってください。問題はその気持ちに動かされて本当に投げ出してしまったり、その気持ちに立ってしまうんじゃなくて、神様の前に、あ、神様こんなに祈っても答えられないので私はがっかりしています、失望していますって、正直もうやめてしまいたいと思います、でもあなたが聞いてくださってますから、それでもあなたに祈ります、答えてくださいって、こうその気持ちを素直に軽に添い出しながら投げないんですね。で、ここでですね、こう言ってんですね、2節から、ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいたと。とんでもない裁判官ですねでも残念ながら当時のイスラエルではですね、裁判の時に原告が裁判官を選べた一人で、被告側が裁判官を一人選べたんです。難しいかな、訴える方が一人選べて、訴えられた方も一人選べられた。もう一人は、もう一人選ぶんですよ、これね、ここで。だからこの人はほとんどね、この人が一番大きな決め手を持つんですけど、その裁判官がですね、大変なことに当時かなり腐敗してた。賄賂とかいろんなものでですね、そういうことでことを決めることが多かった。だからかなり荒れていた。だからここに書いてある神を恐れ人を人とも思わない裁判官っていうのは極端に思うかもしれませんけど、この例え話は当時の人によく分かったんです。そうやって裁判を負けてしまう裁判官が結構いたわけなんです。だからこの例え話っていうのは当時の人にはすごく分かりやすかった。神を恐れ人を人とも思わない裁判官、もう自分の利益だけ求めて、しまう裁判官がいたわけです。結構ね、そうだったんですね。で、その裁判官がいました。その町に一人のヤモメがいたかって書いてあります。ヤモメってのは弱い人の代表です。本当にここで言えば弱い人の代表です。でもし今あなたが弱さを覚えていたり、自分は力がないなって思っているなら、このヤモメと同じです。で、ヤモメはその弱い人の代表ですね。彼のところに行くわけですね、裁判のところに。そして、私の相手を裁いて私を守ってくださいと言ってたと。だから何か悪いことをされていて守ってほしいと言ったんでしょうね。今で言えばストーカーが何かに会っていて、ね、もうね、ちゃんと言ってくださいっていうのもんでしょうね。とても困っていた、困難にね、それでなんとかちゃんとしてくださいっていうか。で、当然この裁判官は相手にしかしないわけですね。神を恐れず人と人もとも思わないから、ね、自分の得にもならないし、別に裁判してやっても得にもならないし、もう、ね、相手にしないわけです。ところがですね、4節で、彼はしばらくは取り合わないでいたが、ね、相手にしてない、得にも何もならないから、後には殺しとかにこう言ってます。面白いのはね、私は神を恐れず人を人とも思わないが、自分で言ってること自分で言ってること、神を恐れず人を人とも思わないが、どうもこのヤモメはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう。出ないとひっきりなしになってきてうるさくて仕方がない。当然このヤモメに有利な裁判をしたと思います。こういうことは面白いのは、このヤモメは何の力もない弱いものだけど、しつこくこの言ったら、この神を恐れ人と人とも思わない、こんな裁判官でさえ答えてもらえたよって言ってるんです。だからしつこくいけてるとちょっと違うんですね。 だからあなたが夜昼、この後夜昼、今あなたが一生懸命祈ってる祈り、熱心に求めてる祈りはちゃんと聞かれてるんだよって、神様聞いてますよって、すぐ答えられないからといって聞いてないんじゃなくて、ちゃんと耳を傾けて聞いてくださっていて、そして神の時にきちっと答えてくれますよっていうことを言ってるわけですね。神様はそれをそのまま放っておかないで、必ずそのあなたの祈り、叫び、願いに対して全部その通りになるとは言いません。でもあなたが願ったこと、あるいは願った以上に最善の答えを必ず具体的に与えてくれますよってことなんですね。こんな人々とも思わないような、そんな裁判官でもこうやって熱心に求めていけば答えてくれる。まして誠の正しい神様はあなたのその本当に心からの叫びに当然答えてくれますよっていうことを言ってるわけですね。で、この中でですね、だからすごく熱心に祈っていてすぐ答えられてない方ですね、覚えていただきたいんですね。今日はここを示されたんですね。あのクリスマスシーズンになってきたからね、ちょっとそういう類の説教をしようと思ったらこの言葉がすごく来たんです。だからきっとなんかすごく祈っていて、すごく祈っているというのに答えられてない人がいらっしゃると思います。で、神様あなたのことをよく知っておられます。その祈りは聞かれています。目に見える形で今答えが来てなくても、神様はちゃんとその祈りを聞いて心に留めておられます。そして神の時が来た時、天でね、手を叩かれてポンって、さあ天使たち行きなさいって、すると主の手を動き始めるんですね。時ってあるんです。で、私たちせっかちだからいつも今が一番いいんです。でも神様の時ってあるんです。で、神の時が来たら本当にそれが一番だったって分かるんですが、それが来るまで私はどうしてもね、早く早くと思うんですけども、というわけですね。で、群れとしては今回西高の風で殉教生活が始まってきたように、ヨーロッパ地方が言ったように本当に初期に言われた予言が常時が始まってきてますから、群れとしては、この宗教さんの群れとしては時が来始めています。で、教会っていうのは一人一人の建物じゃなくて一人一人ですから、私たち一人一人にも時が来始めようとしています。だから長い間祈ってきた人を諦めないで、投げ出さないで、神は本当にあなたのように聞いてくださってるし、あなたの叫びを耳を傾けておられますので、必ずその答えは最善の形でやってくるということを、ね、覚えてほしいですね。そのことを言ったわけですね。で、7節に、6節から主は言われます。不正な裁判官の言っていることを聞きなさい。まして神は夜昼神を求めている先民のために、先民というのは狭く言えばイスラエルですけれども、新約で言えば、イエス様を信じたクリスチャンですね、ために裁きをつけないで。裁きというのは終わりの時の裁きになりますが、まあ、もうちょっと広く取れば私の祈りに対する正しい答えですね、をいつまでもそのことをほっとかれることがあるでしょうか。ほっとかないよって、答えてくれるよってことですね。あなた方に言いますが、神はこの後速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。正しく答えて報いてくれますよってことですね。しかし人の声が来た時、果たして父のその信仰が見られるでしょうかってことですね。で、明日、22日に年明け物語いたします。年明けの話は何回もしたのでよくご存知でしょうけど、ちょっと一つのことを今日はね、求めたいんですね。まあ、年明け物語は1話と2話に分かれていて、1話は、小学校3年生の時に、アトピー性皮膚炎が治ることです、ね。そこで彼は教会に行くようになって、何をしてもらわなかったのに、小学校3年生までひどいアトピー性皮膚炎だったんですね。朝起きたらもういつも体をかきむしって、シーツが真っ赤になっていた。だからお母さんは何としても治してあげたくて、漢方、新薬、それから20万以上する医療機関を買ってくれたそうですね。で、彼も幼い頃に親が一生懸命やってくれてるから一生懸命薬を飲んで、その医療機関を一生懸命使ってやったそうですけども、 2,3 日効くんですって。だいたいよく効いて3日、だいたい2日は効くんだけど、3日目から元の儲かりに戻るって言ってましたね。ところが教会に行ったら治るよってお姉さんが教会に来て、エス様を信じて、2月5日でしたね、小学校3年の2月5日の時ですね。まだ殉教生がなかった頃、2月5日に長崎の夜の礼拝で洗礼を受けたんですね。当時は、ね、今クショに行ったダニエル森君が牧師でしたけども、お姉さん、お兄さんとお母さんと一緒に来られて年を受けを洗礼を受けました。その日からアトピー性皮膚が完全に止まった、なくなったんですね。これはもう見事です。今27だっけ8だっけ27歳、当時8歳かな、3年生、ね、あ9歳かな8歳かな8歳ぐらいかな。だから19年間、彼はアトピー性皮膚が全く出ないので、だからもうお見事ですね、完全に痩せてますね、うん。ところが面白いですね、まあ、あの神様の聞く方ですけどもね、殉教者っても知ってくれたかもしれません。で、ところがですね、人はですね、 祝福されるとですね、神様忘れるんですね。元気になってですね、サッカー大好きになってサッカーやって、勉強もそこそこやって、サッカーで佐賀市の代表になるんですね。小学校の時にすごいなと思いますね。佐賀って結構サッカー強いから大したもんだと思います、ね、でその代表になってその中学に上がって、やはりサッカー部に入って、そして勉強もすごく頑張って、塾なんか行ったりして頑張って、そしてやってたら、サッカーの試合って日曜日がほとんどだから、教会はさようならってことになったわけですね。ここから庭が始まるわけです。それで、何やったら体が抜き始めて、脱毛症になってきたわけですね。で思春期です。おそらくね、サッカーできたし勉強もできたからね、逆にですね、面白く思ってない連中もいたと思うから、きっとね、この時とばかりいろんなことがあったと思う。それで彼は学校に行けなくなって引きこもりになるわけですね。で今日のテーマはここなんですよ。引きこもりになった時、全く家から出れなくなって、特に朝は絶対するんじゃなくなったんです。日が昇ってる間は暗くなってから帽子をかぶって、こう顔がね、あんまり人に見えないようにして、そっとちょっと外に出ることがあっても、もう引っ込めになったわけですね。その時に何がしたかというと、お母さんがですね、こうやってね、家事をしてですね、で夜夕飯を食べるんですって。その後みんなで食事を、会食を終わった後、8時ぐらいから家族みんなでなんかテレビを見たりする時間っていうのがもうあったんですって、いつもこちらに。でお母さんもそこに来て一緒にテレビを見るんですって。ところがちょっと見たら、もう ほんの10分もしないうちに、スルッとお母さんがその部屋からいなくなるんですって。最初は全然気にしなかったんですって。でも毎日必ず食夕飯を食べて、食器を洗った後にこうその部屋に来て、ちょっとテレビを見るんですね。一応ね、一応ちょっと見る。スーッといなくなるんですね。それも家族だんだんだったのに、ふっといなくなるんですって。で最初は気にしなかったけど、あれと思って、何してんだろうと思ってちょっと見てみたら、スーッといなくなって、そのお母さんは自分の部屋かどうかしません、別の部屋のところに行って、そして戸を閉めてですね、中に入るんですって。何やってんだろうと思ってそーっと言って聞いてみたら、祈ってたんですね。年明けどうか学校に行けるようにって、年明けどうか癒されるようにって、こうでそれはうめき声のような祈りだったそうです。ただ年明けはその時はですね、ちょっとこう心がこう傷んでた時ですから、やめてくれって、ね、祈ってもらって嬉しいってのも素直に受け取れなかったんですね。やめてくれって、ね、思ったわけですね。祈って何になるんだ、祈ってね、祈ったって髪の毛が入ってきてないんじゃないかって、ね、学校になんか行けない、やめてくれってこう思ったそうです。今りの言葉で言うとうざいってやつですね。やめてくれって思ったそうですね。でなんか逆にプレッシャーを感じて祈られるとすごく嫌だったそうですね。でもでお母さんも言ったそうですね。祈って何なんだってね、言ったそうですね。やっぱりね、母親に甘えが出ますからね、すごく。ところがお母さんはやめなかったんです。毎晩毎晩そうなるとスーッといなくなって、その部屋に入ってなるのを1年以上続けたわけであります。何にも変わりませんでした。何にも起こりませんでした。おそらくますます脱毛症はひどくなって、彼の不登校はひどくなっていったでしょう。でもお母さんはやめませんでした。なんでか分かりますか。どうしても息子のとしやくんに学校に行ってほしかったし、癒されてほしかったんです。切なる願いがあったんです。切なる願いがあるとき、人は簡単に投げ出さないし、諦めないですね。もう一つは、神様だったら、イエス様だったらきっと聞いてくれる、イエス様だったらきっと答えてくれるって思うから、やめないんですね。で、1年以上経った時に、ある朝、土砂に言うわけですよね。教会行かないって日曜日に。で、絶対朝出なかったんです、彼は。1年以上も。絶対朝出ない。で、昼も出ない。日があったってのは。なのに、本人が言いましたね。なぜか未だに説明がつかない。ふっと行く気になったって。皆さん、これは聖霊です。神の手ですね。で本人だって切なつかない。なんで日の明るいうちに外に行く気になったのかわからない。でそして着替えて、教会の勉強を着替えないといけないですね。でそれで行ったわけですよね。これはね、1年間以上の母の祈りがそこにある。で時が来たんです。時が来た時に神の手を動き出した。でその礼拝で、説教は全部忘れたけって言ってますね。説教は全部忘れたけど、語られた言葉が、私の目にはあなたはこうが出た、とい、私はあなたを愛してるって言葉だった。その言葉は彼の心を捉えたわけですね。そして牧師さんに乗ってもらったら、2週間後に学校に行って、いつも話しますが、学校に行って自転車通学だったんで、自転車の上に置いて、ドキドキしてるわけですよ。本当にそれがあるから、クラスに入るのにドキドキしてたら、 自転車置き場にドキドキしたら、向こうからその昔のクラスメートかなんか知らないけど来て、で向こうから声をかけてくれたんですね、松本だから、まっちゃんって言ってね、はっと見たらですね、いきなりですね、明るくなったねって言われたんですね。まあ、久しぶりに行った子にとってこれは大きいと思いますし、思春期の時ね、あの何しに来たのなんて大変なことですよね、本当にね、久しぶりねっていうのはあんまり嬉しくないですね、そういう時はね。いきなり明るくなったねって言われたらすごく、ね、その彼と一緒にクラスに入っていって、そこから一気に学校になったわけでしょ。で、ご存知の逆転のドラマが始まるわけですよ。感動的なドラマがですね。それを知りたい方はコンサートに来てくださいすごい最後感動のシーンですよね。ただあの感動のシーンになるか喜劇になってしまうかはコンサートにはなりませんが、まずね、そこからぐらいの人生は本当に変わるわけですよね。卒業の文集には一緒にいて一番楽しい人のランキング1位になった彼の奇跡ですよね、起こるわけですね。これどうかというとね、お母さんが諦めなかったんです。父なる神とかって何にも起こらなかった時、何にも変わらなかった時、それどころかますますマイナスとの状況になっている時に、お母さん毎日8時過ぎて10分ぐらい経ったらスーッといなくなって祈ることをやめなかった。神のもとに求めることをやめなかった。だからね、失望してはいけないのです。諦めてはいけないのです。祈りは天に届いているのです。そして必ず神は手を貸されるのです。で、実はもう一人いましてですね、彼のいとこの南君ですね、ミスターケンタッキーですよ、ね。まあ、また証がありますけど、それはまた今度にします。今日ちょっと違う方向で、あの南君はですね、今は幸せ太りをしています。彼の奥さんの1歳年上のかなちゃんはですね、あの具沢山の、あの味噌汁を作るんですねたまにもらいまして、ものすごい具沢山のああいう味噌汁を朝からの食べていたらそれは太るでしょうそれと彼はあの正解とかあったら必ず来る。今度も23日ちょうどクリスマスの時に朝からですねプレ賛美大会があります。長崎県もしないと思うんだけど、プレ賛美大会が熊本であるんで、一番書き入れ時なんですけど、彼は休みをもらって、25日は日曜日でしょ、23日の休みですよね。で、26日はあの年末なのに長崎でカリスマ聖火って牧者があるでしょ。それだけ休むんですけど、全部ちゃんと休みを取ってくるわけですね。もう何があっても決めてるんだから、どうしようかなって考えない、もう決めてるんです、行くって。長崎カリスマ聖火も来るし、もう決めてるから迷わないんですよね。これすごく大事なの、決めてる人は迷いませんから、主の祝福が来る。その代わり他の日ね、猛烈にやるわけですよ。夜12時まですごくやってたりするわけですね、強烈ね。だからその分すごくちょっとこう、まあ、ストレスもたまるし、食事が不規則なんですよね、まあ、ちょっと太ってますよね今 ね。でも小学生の頃ですね、実はですねそれじゃなくてですね、彼はですねすごく太ってた。これすごくね甘えん坊ですね、一人っ子だから、いつもお母さんと言って太っててですね、背中を丸くしてですね、こんな感じでですね、今のイメージでは全然違うんですけどね、お母さんと言ってほとんど喋らないとですね、なんかですね、で学校に行けなくなってたんですね、ずっと座ってた。でその時もやはり今度はお母さんとお父さん二人で、彼の部屋の真正面が両親の部屋だったそうですけど、そこでいつも祈るんですって、夜になると明日学校に行きますよって真剣にお母さんとお父さんがそこに超えるんですって。で彼の場合ちょっと年だけも違って、もうちょっと素直なんです。それを聞くとですね、そうかね、よし明日行くぞって、ね、お父さんお母さんこんなやっとくれて行くぞって決めるんですって。で行くぞ行くぞって思うんですよ。でもなかなか行くぞと思うと寝れなくて、で朝になると今度は起きれなかったり、起きたとしても行くぞってあんなに決めたのに行けないんですって。それで結局行けないんですって。それが続くんですって。そして行けない自分に落ち込んで、それでね、で彼はその祈ってないなと思ってない、祈ってありがとうって思って、祈ってありがとうよし行くぞって思うけどいけない、それが延々と続くわけですね。そしたら神様がですね、お母さんとお父さんに祈ってる、ふっとお母さんに示されて、アメリカに連れて行きなさいって、マーリンさんの家そして一緒に連れて行ったわけですね。そしてその時に感謝と賛美のことを神様が語られて、まあ、彼が感謝の証いっぱいあるのはそこでしょうね。その時彼は感謝って神に言われたんですね、小学生の幼い頃。それから帰ってきたお母さんと一緒に、お父さんと一緒に感謝をするようになったんです、一生懸命。そしたら学校に行けるようになったんですよね。そこから彼の人生が逆転するんです。でおそらく九州の牧師の中で彼ぐらい感謝の証を持っている人はいないと思います。続きますもんね。しかも職場で続くでしょ。 今日はもう言いませんけど、今回はまだあったんです。続きますよね。これ本当に生きる神様を体験してきます。で今回も、今度はうちの領域、エビノで救われた人のお姉さんが玉名から山川に来て、山川じゃなくて荒川に来て救われて、ご主人と今度玉名に来るって言ってますよ。他の教会の祝福が入ってますよね。これでもどこから始まったかというとね、お父さんお母さんがね、毎日祈ったんです。彼の家の前で祈っても祈っても、彼は素直で行きたいと思うんです。ダメなんです。どんなに祈っても答えられなかった。どんなに祈ってもならなかった。ずっと最初。でもそこで主に示されて、アメリカに行って感謝をしたところからぐーっと見始めた。時が満ちたんですよね。なので、祈りってすぐに答えられる祈りがたくさんありますよ。ね、瞬時に答えられる祈りがいくらでもあります。が、すぐ答えられないことってあるんです。すぐに聞かれないことってあるんです。だから、ダメなんだって思わないでください。神様がはっきりね、その祈りの方向は違いますねって、こっちにしなさいとか、それは心ではありません、それは違いますよ、こうして祈りを変えなさいって言われたら別ですよ。その時でもね、3回ぐらいまではね、神様そこなんとかってね、交渉してみてください。だけどはっきり神様、いやもう違う、これはこっちだって言われたら、それは違います、その時ははい分かりましたって変えるべきですが、そうでない限り、私たちはもっと大胆に神様に祈っていただきたいですね。簡単に諦めないでほしい。なぜ南君のお父さんとお母さんは、トシヤ君のお母さんは何も変わらないのに祈ったか分かりますか。彼らは愛する息子がほっとけなかったんです。何としても彼らが救われて解放されて、彼らの目に輝きを取り戻したかったんです。よく分かります、親として。別に子供じゃなくてね、伴侶でもいい、友人でもいい、どうしても助かってほしい、どうしても癒されてほしい、どうしても解放されてほしい、なんとか解決してほしい、自分のことでもいい、本当にそういう切な願いがあるならば、私たちはそんな簡単にやめないのです。で、すぐ答えられないのは、一つはそこの試しもあるんですよね。でなんで簡単にやめないで祈っていただきたいですね、神様ね。で、すぐ答えられないからといってね、あ、神様答えてくれないんだとか意地悪してると思わないでください。面白いんですけどね、時間がかかるときってのはね、そのように答えるように周りの神様を捉えたりしますから、大体時間があるときってのはね、答えられた後はすごく大きな祝福だったりするんですよ。これは、ね、南君もトシヤ君も牧師になると親は思ってなかったんじゃないかと思うんですけど、前回みたいにね。で、何かというとですね、だから時間があった人、むしろその後の祝福が非常に大きい。だからね、諦めないで祈り続けていただきたいということを思います。で、それが信仰だって言った。神が聞いてくださってる、きっと答えてくれるぞって、そう思って祈るということ、その信仰が見られますか。ちゃんと正しく裁いてくれる、ちゃんと正しく報いてくれるって、神はこの祈りを無視しないで、ちゃんと答えてくれる、報いてくれる、答えてくれるんだって、そう信じる信仰を持ってるだろうかって、その信仰があるならば必ず奇跡は現れてくるってことなんですね。でなんで、ちょっと弱くなってた人は、今日この朝もう一度神様の前に、あ、ちょっとすみません、がっかりしてましたけど、今日もう一度神様あなたに期待しますと、ね、私は人間ですから感情はがっかりすることもあります。でもあなたは約束を破らない方、祈りを聞いてくださる方、もう一度期待して祈ります、この信仰に立ちますって言って、この信仰に立って進んでほしいですね。信仰を通して神は奇跡をなさいます。英語を教えてください。そのことをね、ぜひ覚えていていただきたいというふうに思います。それでは今日は、ね、ここまでにしておきたいというふうに思います。天の様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私の祈りに聞いて答えてくださる方です。すぐに答えないことがありますが、私たちは失望しやすいですし、落胆してしまうことがありますが、あなたは聞いてくださっていて、最善の報いと答えを与えてくださっていることを思います。その神様に期待しながら、私たちは進んでいくことができるように、力強い手を持って導いてくださることをお願いいたします。お祈りしたいと思いますけれども、罪があると祈りがいかれませんので、まず悔い改めの時を持ちましょう。仕上がれました、何をしてほしいのですかって今素直に具体的にあなたの願いと求めを神様に差し出してほしいと思います。天のお父様、今お一人お一人のあなたの前に出してこの願いと求めに応えて、解決を与え、勝利を与え、また体を健康にし、心を健やかにし、霊を解放してください。 ここにいらっしゃる方、いらっしゃらない方も含めて、その方のところにあなたの手を伸ばし、解放と癒しを与えてください、解決を与えてください。イエス・キリストの名によって召される、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストによってこの12月に与えている宗教の霊、ニセキリストの霊、マリアの霊さんって召される、その人の心としたと思い、体から完全に断ち切る、癒されて召される、マスキリストの霊。心臓の調子が良くない方ですね、心臓に触れてください、完全に触れてください、癒してください、心臓を癒されよ。血液に腫瘍を触れてください、血液を完全に癒してください。太田兄弟に触れて白血病を完全に癒してください。肝硬変に触れて完全に癒してください。癒されてください、癒されよ。膝の調子が良くない方、この膝に触れてください。寒くなると痛む方は、この中で寒さの中で完全に癒してください。イエス・キリストによって、イエス・キリストによって来たよ、癒されよ。最近何かこう思い出す、ある方はこと、ある方は人ですがいて、別に何のことはないのに、何かその人のことを最近あったら思い出したり、あることを思い出したりしてしまいますが、それは神様からのメッセージです。あなたはその人にために祈り、連絡を取りなさい。なんかその時向こうが驚きますが、その時にあなたは最近あなたが気になって仕方がない、神様からお願いしたと思ったからということを伝えなさい。そのこと自体がその人への慰めとなり、語りかけとなると知られます。ある方はノンクリスチャンですが、それを通して明かしする、伝道するきっかけになります。招きなさい。私はその人にことを覚えていると知られます。である方はことです。そのことに関してあなたはこう目を向けるようにしてきました。しっかり目を向けて、そのことに関して徹底して感謝しなさい。あやふやにしないで徹底して感謝しなさい。その時にその感謝してたら、今まで気づかなかったことに気づき始めるようになる。そのことをちゃんと対応しなさい。なんかそれを通して思いがけない祝福をあなたは見出すだろうと知られます。お仕事の職場でなんか人間関係でですね、自分が責任はないんだけれども、自分は本来責任はないんだけども、なんか責任をかぶるっていうんでしょうか、そういうような状況に追い込まれている方がいらっしゃいます。その方はこれは十字架です。この人間的にはつぶやきたくなるようなことなんですけど、徹底して感謝しなさい。その時にこの十字架を引き受けた時に、思いもしなかったなんか新しいことが開かれてくる。それは後の日になって本当に神様の言葉は真実だったということをあなたは驚くだろう。その時証しをしなさいと称されます。経済に関してすごく迷っている方がいらっしゃいます。このことに使うかどうかということですね。迷っている方がいらっしゃいますけれども、この神の国と神の義を第一に求めなさいという、この御言葉を心にしっかり刻みなさい。そうすると迷いは消えて、あることはもうためらわずに使えますし、あることはストップだと分かります。このどうして買おうかなってすごく迷っている方がいるんですけれども、神の国と神の義を第一に求めなさい。それはあなたにとって祝福になります。この言葉をしっかり思い出しなさい。その時使い方はなんかすんなりあなたの中でもう分かるようになると知られます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。一人一人に触れてくださり、この年末年始に働く、この世の霊、一切の悪しき霊の力を完全に断ち切る、一人一人の心と体と霊を完全に守り、聖霊に出してもらってください。イエス様ありがとういたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。聖霊様の親しみ交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。 どうぞお忘れください。あとで州補の方に連絡が来ますけども、1月2日から9日までカンボジアに